始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。最近どうですか？もう秋も終わって、
はいはいはい、
冬に入りましたが、
最近、まあ、なんか、うん、あのうちの実家の店って和菓子屋で、そうそうそう、まあ、そこで普段働いてるんやけど、
うんうん、
あのなぜかね、今年そのお茶会の家元が結構変わる、はい、何人か変わらなかったんですよ、
うん、
いろんなところで、いろんな流派でね、
うんうんうん、
で、まあ、それのとある流派の方から、うん、なぜかあの晩餐会みたいなものに招待されまして。
晩餐会、
そう、もう響きがビスコンディでしょ、
うんうん、ほんまやね。ドレスアップしていかんと、
う
ん、
そう、あの自分もめったに着いひんスーツをまた着て行ったわけですよ、
うんうん、
なんかね、もうあの豪邸すぎて、
うん、
なんか、あ、横溝正史金田一の世界やみたいな感じでね。なんで自分ここにいるんやろ、ただの映画好きやろにみたいな。
殺人起きてまうと。
いや、ほんまに、うん、
へえ、
いや、もう何話したらいいかさっぱり分からへんから、うん、もうずっとコロンボみたいな感じで、いや、もう私には分かりませんみたいな感じじゃないでし
ょ。それって、うん、お茶の家元の人ら以外にその和菓子屋の人って他来てたりした？
いやいや、自分だけ、自分だけ。
そう、
それ以外はなんか、うん、あのほんまに、
うん、
ほ
ん
とそうそうたるメンバーで、
うんうんうん、
あの宮内庁関係の人とかさ、ひえーみたいな。
そこに
そう、
この川端さんが、
はい、どうもありとですっつって、映画好きですっつって。
おえ、でもその同世代の人なんてほぼいいのじゃん、
まあ、一応その新しいお家元の人は、まあ若干同世代というか、まあまあ30代半ばぐらいの
人やったから、ちょっと気休まるな。
そうそうそう、うんうん、いや、なんかね、その先代さんからおじいさんに似てるとかよくわからない話くらい。
先代さん相当顔濃いな、それおじいさん。
うん、
そっかそっか。いやー、なんかね、いつも忘れがちやけど、そうそう、有人くん勇者あるお家の人やったわって、その話さっき聞いて思ってさ。
そう、いやー、もうあの、うん、どんどんどんどんよくわからない人になっていこうと思ってるんで。そう、
いや、そうやね、まあ、本業は和菓子だけど趣味で映画を見てると、
そう、とんでもない量の映画を見てるっていう、うん、
そうやね。
で、あのよくわからへんところにたまにそういうふうに行くっていうのを友達に話してたら、
うんうん、
最近あの新しいあだ名がついて、
ほう、
あのカルチャーマフィアって呼ばれまして。
どういうカルチャーマフィア、
別にアイリッシュマンとかそっち系じゃないんですけど、
う
ん、みたいな、
うん、けどマフィアやと、
そう、
うん、
もうもはや暗躍してると、
暗躍してるとね。まあ何者なんて感じですけど、最近なんか、うん、あの独特な映画見に行ったりしました？
あのね、うん、いや、もちろんその映画館には行ってるんやけど、
うんうん、
あの一個ものすごい悔しい思いをしてですね、
うんうんうん、
あのこの前文博で、
はい、
勝慎太郎が監督をした顔役っていう映画をやってたんやね、
はいはい、
12月1日かな、
うん、
そうで、それがまあなんていうんやろ、その映画のルールってあるやん、やっぱりそのものを作る上での、
うん、そうね、
そこをこうやったら人が話してるように見えるみたいなさ、
うんうん、
で、そういういろんな映画の文法みたいなのを全く無視して作った映画ってすごい有名で、
はい、いやらしいね、見たことないんやけど、
う
ん、
で、まあ、そうやってソフト化されてなくて、うん、
はいはい、
でしかも自分ってあのザ・トウチのブルーレイボックスアメリカから取り寄せちゃうぐらい勝新太郎好きやから、勝
新大好きやね、なんかこっちがライゾーさんライゾーさん言ってても勝新勝新言ってるもんね。
そうそうそう、で、うん、あのむっちゃ見たいってなったんやけど、
はいはい、
あの12月1日ってそのまさにうちの店 の、 その年末のお菓子の予約が始まる日で、
さあね、12月毎年忙しそうにしてるもんね、川端さん
で、うん、あの川端さん、うん、まあまあそうね、うちんちね、うん、いや、で、まあ、それでお店を抜けられないと、
は
い、
うん、
で、あのまさかの顔役を見逃してしまうっていう大失態を犯してしまって、
せっかくのチャンスやのに、
ほんまにもうね、うん、うーってなりそうだったね。
映画館でしか見れへんからね。
そうそうそう、うん、で、もうやら今日はあのラジオ中に、うん、そういう、なんていうの、もう映画館でしか見れへん映画の特集上映やってよっていうお願いをしたいなっていう。
いや、やりたいよね。
っていう名目で、うん、あの顔役を何としてでも見たいっていう。
顔役ね、うん、なんかいつかやりたいわ。
そう、だからなんかオールナイトでもさ、うん、その顔役と、
うん、
なんか、まあ何でもいい、ホラー映画やったらシエラデコブレの幽霊っていう。うん、
はい、何それ、
なんか、うん、あの、一番怖いホラー映画として有名なんやけど、はいはい、なんか権利関係が若干やふやで、うん、でもフィルムは日本にあるっていう伝説のホラー映画があって、
はいはい、本物が映っちゃってる系の話、
なんていうのかな、なんかこう、うん、いわゆる幽霊描写が秀逸すぎるみたいな、うん、もうすごすぎるみたいな噂っ
ていう、怖くて、
そうそうそう、
やっちゃダメみたいな、
やっちゃダメとか、なんかその、うん、なんか権利関係がよく分からへんねんけど、
うん、
っていう、でもフィルムは日本にあるから、
うん、
やろうと思ったらやれますよらしいんやけど、フィルムやから
っていう、そうやね、今日だったらうちやね、
そうそう、そういうのをもうぜひやってみたいな。 お願いします。
いや、いつもさ簡単に言うけどさ、うん、お客さんのさおかなんていうの数とか全然さなんていうの責任取れへんやん。
そうね。
そんなことばっかり言ってるね。
あのただの映画好きの、
う
ん、
映画好きのね、うん、まあこじらせ系。
そう、こじらせ系で。
いや今日はですね、はい、まああの今日の監督もきっとそうなんじゃないかな
ですね、
うん、っていう作品になるんですけれど、はい、まあ南海館で12月6日から公開となります。まあヤングポール監督の初長編作品、はい、ゴーストマスターっていうね作品について
、はい、幽霊ですね。
そうそう、幽霊、めちゃめちゃ大味なタイトルやけどね。
逆になんで今までゴーストマスターってタイトルなかったんやろぐらいの
確かにね、うん、ありそうやのになかったっていうね、うん、まあゴーストマスターはまあまあホラー映画、まあホラー映画だね。
まあまあまあ、大きい枠でくくったらホラー映画やけどっていう感じですね、
うん、そうそうそうそう、まあまあ、うん、主人公の名前がねまたなんかこうすごいよねまあ主人公がね助監督やってる、まあまあ映画業界をテーマにした映画なんですよ。で、助監督の黒沢明さんが主役
沢が黒沢清監督の方の沢っていう、
うん、そうやね、うん、まあ、名前だけは立派なんやけども、まあ、まだまだ助監督でね、はい、なんかその自分のやりたいことがもうできてないっていうので、うんうん、もう本当にうつうつとしながらも青春キラキラ映画の現場にいらっしゃる助監督がまあ主役なんですよ、
はい、
で、ね、青春キラキラ映画のタイトルはちょっと忘れちゃったんやけど壁ドン映画なんですよね。
そうですね、う
ん、そう、もうこの映画見てると何回も聞くんやけど、お前は俺の奴隷だ、でも天使でもあるとか言いながらなんか壁ドンするシーンがすごい出てくるんですけれど、まあ、その壁ドン映画でまあちょっとねトラブルが起きてしまいまして、はい、まあそのなんやろ、助監督やから黒さんお前どうにかせえやみたいな感じでね、いろんなところから小突かれてしまうと、
はい、
でものすごいこうストレスがかかっていくんですよ彼に。
ですね。
でただ彼はずっとそのなんやろな、書き温めていた脚本が実はありましてですね、
はい、
そのタイトルがゴーストマスターっていうその脚本なんですよね、
はい、
で黒沢明監督はですねトビー・フーパーが大好きでもうホラー映画大好きやけどこう青春映画の現場にいないといけないっていうところで、うんうん、まあひょんなことからその、ゴーストマスターの脚本に、お、なんていうの、悪霊が取り付いてしまうっていう、なんじゃそらっていうね、うん、設定なんですけど、どんどんその青春映画の現場が地獄絵図化していくみたいな、はい、ゾンビ化していくみたいなお話ですなんか説明しててもなんじゃそらって感じだね。
まあそうやね、まあ、もしかしたら見てもなんじゃそらやっていう感じかもしれんけど、
かもしれんけど、うん、まあキャッチコピーは究極の映画愛っていうところでね、
はい、
まあなんか映画全般の愛ではないですよ。
そうやね、
うん、
いわゆるカルト映画というかホラー映画というかっていうへの愛、
まあ、うん、から、まあ偏愛やね、監督の究極の映画偏愛の映画ですよねだからなんかこう、まあ、まあヤングポール監督、私らと3つ違いぐらい で、
ね、
まあほぼ同世代で、うん、多分見てきた映画有人くんほぼ被ってんちゃうかなっていう、
なんかね、
う
ん、すごく近いものを感じるっていう、うん、
そうそうそう、
一回本当にちょっと監督と会って話がしてみたいなみたいな、それぐらいなんか近いものを感じる、
うんうん、なんか、うん、分かる、近いになんかこう何やろな、目の奥にある感じとかすごい似てると思う
あれ会ったことが
そうそう、なんかね、はいはい、この間フラッとそのヤングポール監督南海館寄ってくれて、でなんか、あ、外事さん来てはるわと思って、あ、ヤングポール監督やと思って
うん、うん、
でなんかなんて読んだらいいか分からへんくって、
はい、
ヤングさんって声かけたら、あ、ポールですって言われてあ、すいませんすいませんポールさんみたいな感じでね、でなんかその時多分お互いものすごい疲れてたんやと思うのね。ほうほう、監督は監督でなんかちょっと映画祭で京都来られてたっていうのもあって、うんうん、で、まあ、せっかく来ていただいたから、うん、ぜひポスター前で写真撮らせてくださいとか言って、うん、で監督の携帯もぎ取って監督の携帯で写真撮ったから手元に監督の写真ないみたいになって、そうで、ツイッターでゴーストマスターのこと宣伝しようと思ったら、ああ、監督の携帯で写真撮ってしまったと思って、何の宣伝にもなれへんかったっていうの
も
あって
さ。もうそんなエピソードだけでなんか疲れてるってのが分かるね。
いや、なんか、そのね、ポールさんも、いや、なんか劇場の携帯でみたいなくだりもなく、なんか自然にこう、カシャ、ありがとうございましたみたいな感じで、そう。その場は終わったんやけど、すごいいい方でしたね。
ああ。
うん。
いや、だって、 ホラー映画好きに悪い人ってあんまいないですよ、
うん、いやそうなんですよ、うん、実はね心ね優しい人がね分からへんけど、
まあまあまあまあ
まあなんかそのトビー・フーパーとかロメロとかねジョン・カーペンターとかねフルチとか好きな方は結構
もうビンビンでしょ、
ビンビンに、
うん、もうだって今の、うん、もう監督たち、うん、今名前挙げた監督たち、はい、もうあの自分の中で成人化してるからね、もうほんまに、
あ、そっかそっか、
もう額縁に入れて自分の部屋の棚飾りたいぐらい好きな監督人みたいな
そうやねんな、きっとな、そのポール監督もそうで、うん、で、あ、そう、何が言いたかったかっていうと、そのポール監督はずっと助監督で結構下積み時代がね、
そうですね、うんうん、
あったから、まあ、まあ分かれへんけど、その時の自分の鬱屈とした気持ちをね、うんうん、これにぶつけはったんちゃうかなとは思いつつも、まあ、
そうでしょう、うん、多分、
そう、で、なんかツタヤの、あのクリエイター、プログラムの、うんうん、なんていうの、そういう、
まあ、コンペティションがあって、ね、そこに企画とか脚本とかが通ったら、うん、それを商業映画として撮ることができますよっていうコンペがあるん
よ
ね、
そうそう、それの第2回の準グランプリでこの企画が通って、うんうん、で、まあ、晴れて今回公開することになったっていうことなんですけど、最初はなんかキラキラ青春映画の現場ではなかったよね、企画当初は。
そう、一番最初はそのホラー映画の撮影中に実際に怪奇現象がっていう話やったらしいのが、うん、
はいはい、
その青春キラキラ映画に変わったらしいんやけど、
うん、変わって、うん、
その結果としてはすごい良かったと思うよね、う
ん、
やっぱり、
うん、そうやね、うん、なんかそのギャップというかうん、うん、なんか本当にクソみたいな現場や、なんか冒頭のなんじゃこりゃみたいなね、いや
本当にさ、うん、もうあの最近映画館自分大好きやからよく行くけど、うん、そういうキラキラ映画の CM が流れるたびに、うん、あれこれ前もやってへんかったっけっていうデジャブに襲われてるっていう身からすると、
うんうんうん、
あのそういう現場がこうしっちゃかめっちゃかになるっていう、うん、この映画はよくやってくれましたみたいな、
うん、あの
ホラー映画好きとして嬉しいですみたいな、
いやでもいいキラキラ映画もあるんですよ、それは、ね、やっぱりキュンキュンね、
まあ、もちろんもちろん
キュンキュンっていう言葉も出てくるよね、
そう、
うん、
あのキュンキュンって何やねんっていう身からするとも う、うん、そう、あのそのセリフが出た瞬間に、うんうん、おっしゃってなるよね
キュンキュンしたから、キュンキュンしたからもう大丈夫やからっていうね、あの川瀬陽太さんがそういうセリフを言うんですけど、いやあのシーン爆笑したな、いやでもまあ、なんやろな、でも地位とか苦手な人は閲覧注意ですよ、完全に、
まあまあそれはね、うん、それはまあジャンル的なものなんでっていう、
いやそうなんですけど、もう本当にね、あの今まで見た壁ドンの中で一番いい壁ドンを私は今回見たと思います、い
やもう自分もね最高の壁ドンやと思うよ、ね、
いやなんかよっしゃーって思わへんかった、
そう、もうガッツポーズしたらしいほんまに、よしってなって
よしってなっちゃうよね、
でなんかこれあの、うん、ほら結構海外のそういう映画祭とかでも上映者新しくて、
はい、
うん、であのスペインの方とか結構そういうホラー映画祭とか多いらしいんやけど、うんうん、やっぱりあのスペインの観客たちも、うん、その例の壁ドンシーンで、はい、イエーイってなったらしい
イエーイってなるよね、あそこ、いやなんか特撮すごいと思うよ、
いや特撮すごいすごい、うん、ね、あのなんていうの、あのいい意味でローテクやん、うん、なんていうの、その、
うんうんうん、
CG バリバリじゃなくてさ、
うん、そうそうそう、
ちょっと80年代的な、うん、手作り感が残ってるっていうかさ、
そうなのよね、うん、なんかまあまああの顔ねまあこれ以上言うとあれやけど、 そうやね、うん、そうなんですよ、まあチラシからもね見ていただけて分かるように、まあまあ特殊メイクバリバリでね、うんうんうん、やってはって、あの主演は三浦貴大さんで、あの桃江ちゃんのね息子さんですけれども、あのあと鳴海莉子さん ね、
う
ん、すごい美しかった鳴海莉子さん、
いやよかったよかった、うん、すごい、うん、
なんかなるね、ぜひアクション映画もっと出てほしいなって
思う、出てほしいね、うん、あの個人的には丸赤字さんの欧米俳優感すごいなと思って、
いやよかった
よかった本当に、
あの妖刀村正が出てくるんですけれど、うん、すごいよね、いいよね、あのシーン、あと何やろ、あの耳なし芳一みたいになる瞬間もあるやん、
うんうんうん、
弁当のあんまり言ったらあかん、あんまり言ったらあかんね、
うん、
そうやね、弁当ってだけ聞かされた皆さんどう思うねんって思うかもしれない
けど、そうやね、あの見てないと分からへんけど、うん、弁当ってなんやねんっていう、
そうそうそう、いやでもなんかそのゴーストマスターのその脚本にこう、はいはい、まあまあその主役のね黒澤明さんの鼻血がペペペって飛んだことによって、うんうん、まあその変化するんですけど、 その変化の仕方とかもすごいのよ、ゴーストマスターの本が出来上がるね、すごい、
あの本とかさ、
悪魔に取り憑かれた本が出来上がるんですよ
いやあのなんていうの、うん、その取り憑かれたバージョンの脚本のさ、
うんうん、
資料の生贄感すごいなとかさ、
いやすごいすごい、
あ資料の腹渡
か、資料の腹渡ですね、うん、
う
ん、感すごいよね、美術いいのよすごく、でなんかね、 ちょっとこの間まで劇場でもやってて、ツイッターまでやってるのかな、究極の映画愛投稿キャンペーンっていうのがあって、でもう終わってるか投稿期間は、なんか劇場でアンケートで、うんうん、あなたのその究極の愛を、まあそのジャンルごとに教えてくださいみたいなアンケートがあって、でそれ当選したら、なんとこのゴーストマスターの本がもらえるお家に届くらしくてですね、うんうん、でなんかこうちょっと、まあまあ南海館のその置いてる場所が良くなかったのよ、そのアンケートを、はあはあ、でなんかなかなかそのお客さんに発見してもらえへんくって、うんうん、書いてもらえたらいいなと思って、ちょっといろんな人に書いてくださいって言ってやってて、うんうん、でまあそのホラー映画好きじゃないような人にも言っちゃった、えこれ当たんのみたいな、家届いたら泣くとか言われて書いてくれはったんやけど、うんうんうん、その人もまあぜひその方に当たるといいなってちょっと思ってるというか、まあそれをきっかけにね、うんうん、その方も見に来ていただけたらともちょっと思いながら
というかさ、うん、主人公の黒沢明君が、うんうん、スペースヴァンパイア大好きっていう設定がさ、
あそうなんですよね、
なんて素敵なボンクラなんだって思うよね、うん、トビー・フーパーの中でさ、うん、
はい、
悪魔の生贄でも、うん、ポルターガイストでもなくスペースヴァンパイアっていうね、
は
い、
それもポール監督の叫びなんじゃないでしょうか、まあ
そうね、うん、
なんかその映画のプロデューサーが出てくるんですけど、
はいはいはい、
そのキラキラ映画のプロデューサー ね、うんうん、ね、でなんかもう本当にどうしようもないもうザ・プロデューサーみたいな人が出てくるんですけど、うんうん、なんかまあまあ喧嘩するんですよ、黒澤明とプロデューサーが、うんうん、でまあその黒澤明はトビー・フーパーとかロメロとかカーペンターとかサムライミとかに謝れって言うんですよね、うん、でもまあその監督はいや自分ホーシャオシェンとかが好きやからみたいなあのシーン私結構好きでさ、
いや自分もそのシーンすごい好きなんやけど、うんうん、なんていうの、その逆に映画作ってる人たちの誰一人も、うん、好きなことできてへんっていう悲劇感が、うんね、結構逆にうわーってなっちゃったよね。
そうよ、だってプロデューサーはホーシャオシェンが好きやのに、うん、
キラキラ
キラキラキラキラ壁ドン映画撮ってるわけやもんね、うん、
なんて悲しいんだってなったよね、
う
ん、
さあな、確かに悲しい、うん、って泣いちゃうかもしれない、映画業界の人たちはあれを見たら
そう、いやでもなんか、うん、本当にこういう今の日本映画界の現状を、
うんうん、
その映画で嘆く人が出てくるっていうのはなんか悲しいような、
はい、
でもそうやっていいようなみたいな、うん、複雑な感じになる
ね。でもこれがデビュー作なわけですから、うん、次回作まあでも結構やりたいことやりきらはったんじゃないかな、どうなんやろう、まあでもちょっと次回作すごい、
ね、気になるよね、見たい見たい見てみたい、
うん、まあね、結構笑い納め映画にいいかもしれない、私結構爆笑しながら、うんうん、で後半は80年代映画のなんか謎の感動があるというかね、
エモい
よね、うん、なんかすごい懐かしいこの特殊効果みたいな感じとかもあって、
うんうん、いや本当にね、うん、もしポール監督に会えたら、
はい、
なんていうの、このポスタービジュアルにも使われてる、
はい、
顔がカメラになってるこれって、
うん、
ヘルレイザー3ですよねみたいなことをいろいろ聞きたいって
友達になれそうよ ね、
う
ん、勝手にこんなこと言っててあれやけれども、ね、
勝手に言ってますけどって
勝手に言ってますけれどまあゴーストマスターさやね、まあ、ちょっとチラシだけ見たらギャオってなる人もいるかもしれませんけれども、
意外とポップな映画やね、
うん、意外とポップなんでね、うん、なんかカメ止めとかにハマった人はぜひ見に来てほしいなって、
ね、確かにそういう、うん、撮影現場のトラブルっていう意味では、うん、カメラを止めるのってすごい近い映画やけど、
なんか多分その公開始まっていったらそこと比較される感想とかも多くなるやろうなって思うけど、まあ、全然違う、
まあ、全然違う
んで、まあ、こういう作品もありますよっていうところで ね、ちょっとスペースヴァンパイアとか悪魔の生贄見てみようかなっていう人が、まあ、50人中1人でもいたらいいかもしれない。
いや嬉しい嬉しい、うん
うん、そこからね、ようこそっていう話じゃないですか
本当に、
うん、本当に
いらっしゃいませって感じ、ね、
いらっしゃいませ、うん、今から始まりますよっていう何がや、ね、なので、まあ、ゴーストマスターぜひチェックいただけたらと思います。
はい、
はい、南海館12月6日から公開ですね。はい、ということで次回は象は静かに眠っている、座っている、眠ってない、座っているをご紹介しようと思いますのでぜひ楽しみにしてください。4時間超えの映画です。
いやすごい楽しみですね、はい、うん、
じゃあ今回はこの辺で、終わります。この番組は山本金徳株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。